青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さん、新年明けましておめでとうございます。アチーメントグループ CEO の青木聡です。
明けましておめでとうございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。青木さん、よろしくお願いします。
はい、
初めてご一緒するんですけれども、
はい、
同じ北海道出身だと
ねえ、
お伺いしました。
嬉しいです。
嬉しいです。函館出身でいらっしゃるんですね。
はい、
私は十勝なのでちょっと距離はありますが、
ありますけどね、
はい、
まあ、同じ土産子ですから。
そうですね、
今日は楽しくやりましょう。
ありがとうございます、はい、お願いします。
ありがとうございます、はい、
さあ今回はですね、リスナーからいただいた質問や相談をご紹介します。青木さん、ご回答をお願いします。
はい、わかりました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。東京都ミートソースさん、41歳男性からいただきました。青木さん、いつも楽しく拝聴しております。質問ですが、青木さんが考える2025年胸に刻んでおくべき四字熟語は何ですか。手帳に大きく書いてこの1年過ごしたいと思っておりますということです。
なるほど。
はい、
うん、まあ、私のずっと変わらない、まあ、なんていうのかな、大切にしている言葉になりますけども、
はい、
やっぱり報恩感謝。
報恩感謝。
そう、報恩というのは恩に報いて感謝の1年にすると、
はい、
だから恩に報いる、報恩感謝ですよね、
はい、
やっぱりね、僕は自分の人生を振り返って、本当に自分がなぜこれほど、まあ、物心両面の豊かな人生を送ることができたのかということを、自分なりに能力開発の、まあ、スペシャリストとして掘り下げて考えたときに、一番大きいのはやっぱり人のおかげ、人様のおかげっていうのがあるんですよ。だから、まあ、結局最初に社会に出た時にお世話になった上司や、まあ、いろんな人の力を借りて、そして今があるわけですよね。会社を創業して、まあ、38年経つわけですけれども、やっぱり社員のおかげで、まあ、会社が発展をし、まあ、経常利益20億の企業体になっている。これどんなに自分が、まあ、しゃかりきになってもですね、まあ、それだけの価値を生み出せる会社にはならないわけで、結局社員のおかげ、お取引先のおかげ、いやいやお客様のおかげ、みんながアチューメントを支えてくれているから今がある。で、私はやっぱり若い時にお世話になった方と今も切れてないんですね。私がたった一つ、もし、まあ、自慢っていうと表現が変なんですけれども、まあ、自分で誇れることは、社会に出てから今まで切れた人がいない。つまり私から不義理をしてない。だからやっぱ恩に報いる、約束を守る、そういう報恩感謝ということを私はやっぱりモットーに生きてきたので、
うん、
まあ、今年1年も同じように報恩感謝の1年にしたいと。
報恩感謝、
はい、そう思います。やっぱり人様のおかげだと思うからこそ、ある意味で感謝の気持ちを持って生きていけばですね、周りの人もさらに力を貸してくれるんですよ、
うん、
そのことって大事じゃないかなと思いますね。
はい、ミートソースさん、報恩感謝 だそうです。手帳に大きく書きたいとおっしゃってましたけれども、はい、青木さんよく日頃から目標となるような言葉は目に見えるところに書いておくといいっておっしゃってましたが、うん、
はい、
はい、それはやはり日々日々その言葉を思い出してご自身の中で意識する、
うん、そうですね。人間この顕在意識と潜在意識っていうのがあって、
はい、
潜在意識っていうのは無意識の世界なんですけど、その日頃意識してないことでも無意識の世界に刷り込まれた言葉、
はあ、
考え方、
はい、
これが成就するんですよ。人はその人が考えている通りの人間になる。ですから私は若い時からできるできる必ずできる、は
あ、
必ずできる必ずできる、これをよく自分に言いました。そして私は私で良い、
うん、
私は私で良い、これをよく自分に刷り込みました。つまり私は実は人と比較をすることをしません。
あ、そうなんですね。
自分の理想と自分に、はい、の現状、常に理想に向かって自分を高めていくという選択をしてきました。ですから人と比べると、自分より優れた人と比べると劣等感を得たり、自分よりももし劣っていると思える人と比べたら優越感を感じたり、両方とも成功の障害なんですよ。
どちらもなんですね、
はい、だからやっぱり理想に対して、もっと言うと天が味方する人生を全うするっていうんですね。はい、
SNS が普及しているとこうすごく周りと比べてしまう方多いと思うんですけれども、すごく取り入れたい考えだなと思いました。
あとね、
はい、
いろいろな人から助言を得るっていうことはすごく尊いんですけど、最も大切なことはね、最も確率の高い知性のアドバイスに触れないといけないので、私がおすすめしているのは、私がやってることですけど、チャット GPT ですね。
あ、チャット GPT やられてるんですか。
はい、チャット GPT によく私は質問をして、はい、そして定義化し、それを実行する、はい、それをやってます。大好きですね。
あ、そうなんですね。
はい、
ありがとうございます。
おすすめします。
はい
、はい、
続いてまいります。埼玉県松明さん、39歳男性よりいただきました。仕事に限った話ではありませんが、自分の始めたことが少し軌道に乗ると飽きたりやる気を失って、また次の新しいことに興味が湧いてしまいます。もっと続けていたら大きな成果を生むのは分かっているのですが、こういう人ってどう思いますか。
まあ、ぶっちゃけ成功しないよねそんなもん成功しない、はい、私はね、なんだろうな、そのいわゆる北半球のどの国から見ても同じ場所に光り輝く星、この北極星を見て頑張ってきました。人生の目的は自分が幸せになることではだけではなくて、自分と共に生きる人たちを幸せにすること。だから僕はやっぱり家族を幸せにすることを目的に頑張ってきたし、
ね
まあ、今うちで222名いる社員を幸せにすることを目的に頑張ってきたし、そして私たちを信頼してお取引をいただいているお客様を、絶対お客様の信頼を裏切っちゃいけない、
うん、
やっぱりお客様に対して支払っていただいたもの以上のお返しをするということを目的に頑張ってきたし、
はい、
やっぱりこの平和で良い社会があるということは、やっぱり先輩の人たちがこの国のベースを作ってくれたので、やっぱり納税を一生懸命することによって国を発展させたい、
うん、
これやっぱり社会のために頑張る、だからこういうね、なんて言ったらいいのかな、まあちょっとシビアなこと言うとね、自分向きになるとモチベーション落ちるんですよ。今だけ金だけ自分だけ、これダメです。だからやっぱりね、もっとね、なんて言ったらいいんだろう、みんなと共に歩んでるんだから、もっとね役立つ存在になろうとか、綺麗に言ってしまえば志なんですよね。
うん、
うん、 利己的なモチベーションではなくて利他の心でやっぱり頑張っていく、そうするとね、この北極星がね支えてくれます、
はい、
この間ねうちの受講生でね中卒のねあの建築屋の社長がいて、
はい、
青木さん中卒でね成功してる人に初めて会いました、私もねこれからねもうちょっとね自分は中卒でダメだな、自分なんか劣等感ね、自分は本当にもう学歴もないしダメな人間だなと思ったけれども頑張ってみますって彼が言ったんで、アルマさんあなたねこれから中卒のノースサーになれって言ったんですよ、ね、はい、中卒の北極星になれと、みんなのモデルになりなさいと、そしてね家庭環境がその良くなくて早く社会に出てしまうようなそういう子を一生懸命集めて自分の会社で一生懸命鍛えてあげて、まともな、ね、その人材に育てなさいと、自分の会社を人材育成の場にしなさいと、それを目的に頑張ってごらんって、そしたら必ず会社は発展するから、
はい、
そしたらその人分かりました、初めて僕頑張る理由が明確になりました、これだと思うのよ。つまりね小金貯めちゃったらモチベーション下がっちゃったり、何かね成し遂げたらそこでパッションダウンになっちゃうんですよ、だこの方はねとてもね僕は真面目に一生懸命生きてらっしゃると思うんだけれども、目標ではなくて目的に生きるっていうことを一回考えて、その目的から目標を作ると達成しても目的に向かうので、
はい、
パッションダウンはなくなるんじゃないかなと思います。
確かに、はい、ありがとうございます。続いて参ります。
神
奈川県スイートさん45歳男性からいただきました。会社の部下との距離感について相談です。私は部下に対して皆同じ距離感で接した方がいいと思っているのですが、相性や仕事の出来などでどうしても距離感に差が出てしまいます。青木さんはどう思いますか？
まあその気持ちもわからなくはないですよね、ただ親で考えるならば自分の子供が仮に3人いるとしますよね、はい、である子はすごく優等生、でもある子はあまり勉強しない、
はい、
その時に親として勉強ができるできないで距離感変えるかってことなんですよ。
確かに
そうでしょ、
はい、そこは別に変わること
は、やっぱ同じ距離感でいくじゃないですか、
はい、
そういうことだと思う、だからそのなんだろう、あくまでも目的に対してセットアップをして、
はい、
私たちは支援をしてあげる、支えてあげる立場なんだと思ったら、
はい、
この問題は解決するんじゃないかなと思います。
確かに、アプローチは違ってもこの接する根本の気持ちというかそこは同じですもんね、
はい、少なくとも私は38年そういう気持ちで、部下と接してきました、はい、
ちなみに青木さんに苦手な相手っていうのは何か、あまりイメージが湧かないんですけれども、
いないです。
あ、やっぱりそうなんですね。
あの苦手っていうのがもしあるとしたら、そうね、まあある意味では僕のこと嫌いってはっきりと向こうがそう言って、そして私のことを避ける人が仮にいるとしたら、根本的には僕は人を変えようとはしないので、ならば、私はその組織の目的に対して生きていくので、もしその人が、私がより良い組織を作ってみんなを幸せにしたいという目的に私が最善を尽くそうと思っているけれども、本人がこの組織の目的は自分の目的とは違います。で私はみんなのためにとかみんなと一緒にというよりも自分だけ特別扱いしてもらいたいし、自分はもう好き勝手に働きたいというふうに考えたら、ね、考えてるとしたら、私はその考え方は僕自身が大切にしているこのみんなにとってより良い組織という考え方からするとちょっとあの価値観が違うと思うんだけれども、まあ、僕はこういう価値観でこういうことを大切にしていきたいと思う、そしてそういうその仲間で組織を固めたいと思うけれども、どう？ これからも一緒にやっていく、それとも自分の道を行く、
はい、
と僕は聞いてしまう。
なるほど。
そしてもし離れるとしたら、
はい、
それを支援してあげます。
あ、そこも支援されるんですか。
はい、支援します。支援というよりも離れることを、はい、応援するという意味、
はい、
離れた後も支援し続けるってことはしないよ、
はい、
俺は、
はい、
でも離れることに関しては後押ししてあげる、
うん、選択肢
社会に返してあげる。でも私は自分の理想とする、
はい、
なんだろう、社員を物心ともに豊かにできる理想の経営を追求していきます。
なるほど、ありがとうございます、はい、では茨城県グレーマスクさん32歳女性よりいただきました。私はミスをしたとき長く引きずってしまいます。切り替えが遅いので切り替えが早い人に憧れがあります。切り替え上手になるにはどうすればいいですか。
これはねやっぱり経験もあるんだけれども、僕は割とすっごく切り替えが早いんですよ、うん、というのはやっぱりね、目的に目を向けて過去に焦点を当てても変えられないものじゃないですか、
はい、
だから起こったことは変えられないの で、
そうです、ね、
変えられるものにその焦点を当てると不快感情にやはり支配されますよね、
はい、
これあのうちの最高顧問だったウィリアム・グラッサー博士がその人は確かに過去の産物ではあるが自らが選択しない限り決して過去の犠牲者になることはないと、
ほう、
そういう言葉を残されてるんですね、
はい、
で精神的に不健康な状態に入ってる人とほとんどがコントロールできないものに実は引きずられてるんです。
うん、
その代表的なものが過去の出来事と他人の言動です、
はい、なるほど。
だから他人がどう自分を見るのかとか人の評価を気にしすぎたり、それから過ぎ去った過去、あの時なんであんなことをしてしまったんだろうって変えられないことをくよくよくよくよ引きずるとメンタル落ちますよね。
落ちますね。
だから僕はねともかく前向きなんですよ。だから今日一日だから毎日ね、分かりやすい話がピン札のお金を毎日10万円使えるお金を、ね、財布に入れてもらってると思ったらいいのよ、
はい、
それを毎日使ったら次はまた毎朝入れてもらえると思ったら、
うん、
ね、まあ、それ10万円じゃ24時間だから、
はい、
じゃあ例えば2万4千でもいいや、
はい、
毎日毎日新しい時間新しいお金が入るとしたらそれを使い切る、
うん、
効果的に使い切ることに目を向ける方がいいと思います。
あ、未来のそのお金は時間を無駄にしないことに目を向ける、
うん、そして昨日なんであんなもの買っちゃったんだろうって、
はい、
なんであんなことに金使っちゃったんだろうって、うん、反省してもしょうがないじゃん。
そうですね、
所詮お金って幸せになるための道具なのよ、
は
い、お金はね良い感情を得るための道具でしかありません、
うん、
だからあのお金持って死ぬことを考えるよりもお金全部使い切って死ぬ方がね、はい、楽しいと思うよ。
確かにそうですね、
うん、
青木さん最初からこのポジティブな思考っていうのをお持ちだったんですか。
うん、僕はだからね、まあ、それこそ2000冊以上本読んできたと思うんだけども、それからアメリカにも27回も研修受けに行ったり、
はい、
ともかく僕はね自分の思考を作りました。
あ、
いろんな人の講演テープも聞いて聞いて聞いて聞きまくったし、
うん、
成功プログラムをもう徹底的に学んで、今ね例えばナポレオンヒルという、これあの聖書の次に全世界で1億冊以上売れている自己啓発書があるんですよ、
はい、
成功哲学、
はい、
Think and Grow Rich、
はい、
このナポレオンヒルの本を何度も何度も読んでいくうちに、ナポレオンヒルの考えなのか私の考えなのかわけが分かんなくなりました。
あ、そのくらいもう自分の中に入っていって
だから例えばデール・カーネギーだとか、
はい、
ね、もういわゆる思考、より良い思考を作るため の、 その特にアメリカの能力開発分野の専門家の本は一通り読んでると言っても過言ではないぐらい僕は読書好きです。 日本では中村天風さんという方がいるんですよね、
はい、
やっぱり陽天思考ポジティブですよ。それで病気すらも克服してるんですよ、そういう人は。
あ、そうなんですね。
ネガティブな思考ってね、
はい、
病気を引き寄せてきます。本当にこれなんかちょっとね科学的じゃない話をしてるようなんだけど、
はい、
私って来年古希じゃないですか、
はい、いや
ものすごく僕は元気ですよ、
はい、
じゃあなぜかっていうと年齢って符号です、
はあ、
で70歳って、はい、なんか多くの人は年寄りって思うのよ、
うん、
何考えてんのって、
はい、
私年寄りじゃないよ、うん、俺は青春を生きてるよ今、
は
あ、その辺の20代よりよっぽど俺の方がね、はい、若者だって言いたいよ。これからも青春生きていくよ。そしてピンピンキラリ、
はい、
ピンピンコロリじゃないんだよ。コロリってなんかネガティブじゃん、
はい、
ピンピンキラリ、
キラリ
天国にさっと俺は行くんだよ最後は。
いいお言葉ですね。
ピンピンキラリだよ、
はい、
そういう感じ。
なるほど、
ポジティブシンキング、グッドです、はい、
グレーマスクさん参考になったでしょうか。さあ皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
青木さとしのトップリーダーと語る成功の技術。
さてエンディングのお時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りご紹介しました。青木さんいかがでしたか。
いつもながらの過激発言になってしまったんじゃないかなと。
いやでも、まあ、はい、力をいただいた方いると思います。
そうですね、はい、まあ、僕はねユニークだと思います。
うん、
若い時からなんだけど、はい、ともかく前に向かって生きてきたんだよね、
うん、
なぜなら鉄工所からスタートしたでしょ、
はい、
前に向かって生きる。だから日テレが作った映画でキングダムっていう映画があってね、神、はい、っていうね、
はい、わらべ神、
そう、わらべ神、はい、大将軍になるぞ、
はい、
俺大好きなのよ。
あ、そうなんですね。
だって奴隷の子よ。
はい、
でも彼は大将軍になるぞって自ら決めて一生懸命そこに向かって努力をする。
まさに目的に向かってぶれない子ですね。
ぶれない子でしょ、
はい、
私も実は、わらべ神です。
心にわらべ神が宿っていると。
はい、そういうことです。
納得がいきました。
はい。
さあ番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と
アチューメントグループ CEO の青木さとしでした。皆さん今日も良い一日を。
青木さとしのトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチューメント株式会社がお送りしました。